東京都、日本唯一の気象神社、下駄とてるてる坊主と晴れの関係とは。
ワンタンは妖怪について知りたい。
はい、空飛ぶワンタンです。ワンタンは妖怪について知りたいということで、この番組は普段キャラクター業界で働いてるワンタンが、日本におけるめちゃくちゃ面白いキャラクター妖怪についてサクサクっと紹介している番組です。いいことがあった。ワンタンのさ、アンカーというかさ、スポティファイポッドキャストというかさ、全然設定がうまくいってなくてさ、もう毎回ログインできてなくてさ、ワンタンが収録をやってない理由の一つがもうこれだったんだ。このストレスがすごかったんだよ。ログインができない、もうアップしたくないっていうのがあったんだけど、今日、ついに問い合わせをしました。なんでこんなに問い合わせをしてなかったのか。英語なんだもん、全部無理だよって思ってたんだけど、もう勇気を売り上手だって分かってくれるわけないよ、ワンタンの悩みをって思ってたんだけど、最後は力技でなんとかしてくれました。もう完全に最後は力技だったと思う。ありがとう。人っていいね。そんなとっても泣きそうなハッピーなワンタンです。はい、ということで、毎週木曜日にお届けをしている妖怪日本一周の旅、今日お届けをする都道府県は東京都。はい、県庁所在地は新宿区ですね。はい、早速やってまいりました、東京都。まあかつては1年に1周してたはずだけど、まあそんなこともなく自分のペースでやっていきましょう。はい。ということで、なんでこのタイミングで東京なんですかっていうことなんですけども、あのね、ゴールデンウィークに行ってきたんですよ、東京都。まあ外出してなかったんですけども、その中でもとっても楽しかったなっていう思い出の一つが高円寺に行ってきました。まあ高円寺ね、あの結構ね、友達はいるんだけど、でもね、あんまり高円寺で遊ぼうってことなくて、まあ集まりやすさからやっぱ新宿とかが多いんだけども、まあ改めて高円寺をね、こうぶらり旅をしようぜっていうことでですね、まあ、3軒ほど飲み歩いたわけです。3軒飲み歩いたんだけど、2軒目がまさかのサイゼリアっていうね、でまさかのサイゼリアでまさかのボトルワイン2本開けるっていう、まあ2人だったんだけど、とんでもないよね。そんな高円寺散策、街の雰囲気とかもね、すごいいいなっていう風に思って、なんだかとても素敵な街だななんていう風に思いました。すごい久しぶりに行ったんだけども、っていうところで、まあその高円寺といえば、はい、ワンタンは一つ訪れたいと思ってた場所がありました。それは気象神社。はい、今日はですね、日本唯一の気象神社のお話です。ね、まあ前から気になってたところではあるんですけども、まあなんでこう気になってたのかっていうのは最後の方に出てくるかな、なんていうふうに思います。で、まあ今日は東京のその気象神社の歴史のお話と、あとはですね、晴れの関係。このね、気象神社に行くと、絵馬とお守りなどなどがあるんですが、そのモチーフとなっている印象的なのが、下駄とてるてる坊主。はい。今日はですね、そんな下駄とてるてる坊主と晴れの関係についてもお話ししていけたらと思っております。今日は3つに分けてお話をしていきましょう。まず1つ目、日本唯一の気象神社。そして2つ目、明日天気になれ。下駄と天気の関係。そして最後3つ目、妖怪天気の子、日和坊のモデルとは。はい、ということで、まず一つ目は、日本唯一の気象神社、 JR 中央線高円寺駅近くにある氷川神社の境内の中にあります。はい、気象神社 Google マップとかで調べていくと、氷川神社のところに、ピン止めされたりとか、あとはね、まあその中には気象神社のことを氷川神社として認識されている方もいらっしゃるみたいですね。で、これは、別の神社です。ではあるんだけども、境内の中にあります。左手にあるのが気象神社。そんなに大きなものではないです。結構ね、この気象神社の公式サイトが、ものすごくわかりやすく説明してくれていました。まず歴史、1944年4月、大日本帝国陸軍の陸軍気象部、現在の、杉並区の校内に、造営されたのがこの気象神社です。軍にとって気象条件は戦略、作戦を考えるときにとても重要な要素です。そして親しまれていましたが、戦後の新党司令によって撤去されることになりそうでしたが、なぜか不思議とこの気象神社は調査漏れにより、残ることになります。 そして今の、高円寺の氷川神社に移られてきました。ちょっと甘噛みをしていますが、この後、霊誕祭が行われます。1875年6月1日に日本初の気象台が設置されたことにより、気象記念日というものがあり、そこの、6月1日というのは霊誕祭が行われているそうです。それではここには誰が祀られているのか公式サイトを引用していきます。祀られているのは、矢心、重い金の御事という方。はい。この方は、高間ヶ原の最高司令官である、高見結びの御事の子供。矢心というのは様々な立場から考える。金というのは兼任を表し、一人で二人以上のことができるという意味なので、矢心重い金の御事。これは名前の通り多くの人間の知恵を一堂に集結させることができる知恵の神様だそうです。神話によると、太陽神である天照大神が天の岩戸に隠れた時に知恵を出したのがこの矢心重い金の御事。再び世界に太陽を取り戻し、世界を救ったということで、気象の神様として祀られるようになったと言われています。また、名前にある八というのは、その名の通り、八つの気象条件を司ると言われているのですが、八つの気象条件、わかりますか？はい。晴れ、曇り、雨、雪、雷、風、霜、霧、だそうです。そうなんだ。これさ、国によって違うんだと思う。この気象条件を指すものが。ということで、なんだか別の勉強になりました。で、先ほどもお話をしたように、ここには下駄の山がたくさんあります。そこには晴れを願う思いがたくさんありました。何月何日晴れにしてくださいとか、結婚式の日か晴れになりますようにみたいな、そんな思いがたくさんありました。が、原則、ご祈祷を受けられるのは法人団体のみと今はされてるそうです。これもね、サイトに載ってて面白いなと思ったんですけども、脱雨男、脱雨女という問い合わせがあるそうですが、個人のご祈祷はできないそうです。ただ、絵馬に書いた結果、脱雨男、脱雨女したかったから、感謝の声も届いてるそうです。はい、そんなのもありました。そして今日の二つ目、明日天気になれ。下駄と天気の関係。はい。明日天気になーれってやったことありませんか？ワンタンは、まあ、あるね。なんだけど、なんで下駄なんだろうということですが、下駄というものは平安時代がありました。ですが、この頃は庶民はおろか一般貴族にも縁の薄い聖なる履物だったそうです。というそんな神聖なイメージから占いの道具に選ばれたなんていうようなお話がありました。様々な説がありました。民具研究家近藤さんによると、下駄は本来雨の日にぬかるみにはまらないように履くものだった。明日は晴れてほしいという願いが込められて、下駄と晴れを願うというものが、セットになっていったというようなお話。あとは天気が悪い時に履いていた高下駄がかつては足田と呼ばれていたそうで、足田を明日にかけたという説。はい。あとはですね、まあ、これが普及し始めたきっかけとして、日本履物博物館によると、1901年に東京や大阪で裸足禁止令が発令されたそうです。そこで各地で下駄が大量生産されるようになり、このことから、親しみが生まれて占いが始まったというようなお話がありました。ね、考えたことなかった。下駄と天気の関係ということなんだけど、その雨の日に下駄を履くということから、まあ、晴れと結びついていったっていうのはなかなか信憑性があるのではないでしょうか。そして今日の最後3つ目、妖怪天気の子ヒデリボーのモデルとは。はい、ということでワンタンの好きな妖怪の一つでもあるヒデリボー、ヒヨリボーなんていう風にも言われています。で、これは東京の妖怪ではありません。雨の日より茨城県上陸の国の山に現れると言われています。晴れを司る妖怪です。鳥山石井によると、上州の三島にありよし、雨天の説はかけ見えず、日和なれば形現れるという、今、婦人女子てるてる帽子というものを紙にて作りで晴れを祈るは、この霊を祀るんや、と言われています。はい。ということで、雨の日は形は見えないけど、晴れになったら出てくるよというもの。てるてる帽子というのは、この日和帽の霊を祀ったものではないか、というような説もありました。そしてこれは過去にもお話をしたことがありますが、日和帽のモデルとなったのは2人の女性が挙げられます。どちらも中国から来ました。1人がバツ、ヒデリ神という晴れを司る女神、 そしてもう一人がサオチンニャンという竜神の妃になることで村に晴れをもたらした人柱というようなお話があります。はい。そしてワンタンがこの気象神社に来たかったのは、今お話をしたサオチンニャンってとある映画作品のヒロインっぽい一面があります。それが天気の子。はい。ということで、実はですね、この気象神社は天気の子の聖地とも言われています。公開前に天気の子の関係者が下見に訪れただったりとか、実は作中に登場します。あの晴れを願う絵馬っていうのがまさにこの気象神社のものです。気象神社と書いてある下駄の絵馬です。で、あとね、もう一つ、あ、これ知らなかったなと思ったんだけど、菅さんと夏美が 100% の晴れ女に関する取材に訪れたのもこの気象神社でした。これさ、ワンタンさん、なんで気づかなかったのかっていうと、気象神社って今お話をしたようにそんなに大きくないんですよ。で、この二人が訪れたシーンって、あのすごい竜が上に描かれてる大広間みたいなところがあったから、ああ、そうなんだっていうふうに思って今更ながら知りました。はい。ということで、まあ、このゴールデンウィークの思い出の一つとして、ワンタンが訪れたかった気象神社のお話です。で、次回は台本だけ作ってるので、天気の子の話を久しぶりにしようと思います。ただ、物語というかテーマの話とかではないです。この天気の子と神話の話です。やる気を出そうと思います。はい。ということで、今日もお聞きいただきましてありがとうございました。以上、空飛ぶワンタンでした。